ただいまより昭和51年5月10日朝のご理解をいただきます。
ご理解第2節、先の世までも持って行かれ、子孫までも残るものは神徳じゃ。神徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てるということがない。昨日は終日、と言うてよいほどにいろいろな難しいやる難儀な問題のお取り次ぎをさせていただいた。もちろん初めてお参りされる方たちばかりの難儀であります。第一の医者に見放された本人はではないけれども、がん、恐れこそ野心を襲って体の自由を聞かれるようになった人を導かれて、子供さんに付き添われて参ってみえた。またこれは人間関係で親子で参ってみましたが、1年半苦しみ抜いて、とうとう警察問題にして、それで、警察問題でも立ちあかんから、愛楽の金子様にお願いすればおかげいただくということで、その警察、そこの町か村の駐在所のやる警察官の方を立ち会いに連れてくる前っていうの話を聞きますと、信心のない人たちの難儀というものは、一つも私どもから見ると難儀ではないことを難儀と思い込んで苦しんでおるということです。また経済問題に、また事件が絡んで、というような、私、昨日、どんなにそういう方たちにですね、ご理解を解いても聞かしてもです。もう耳に入りませんです。昨日はそれがもう続きましたからですね、本当に取り次ぎ者冥利ということをいつも私は申しますけれどもね、もう本当に良いお取り次ぎができたと、例えば初めて参ってきても、ご理解をいただいて母にそうですなと言うて帰る人たち、またはおかげをいただいてお礼に出てくる、そのお礼の取り次ぎをさせていただくときに、取り次ぎ者冥利を感じるときですけれどもね、もう本当に例えば言うて聞かしても、それがこう跳ね返ってくるようにして、ただ自分の難儀なことだけを主張するという、それがもうずっと続いたら、もう自分の力のないことにもヒキヒキとするような一日でした、それでこれがもしなら愛楽でご信心をいただいたら、もし皆さんの場合であるならばですね、もうそれこそ私が手をたたいて喜ぶことある事柄ばっかりなんです。もう本当に信心させていただいて、で今日のご理解などなら、信心すれば誰でも徳が受けられるという、信心をする、言うならばおかげを受ける、それから次に信心を受ける、それから信心の誠が表される、そこからお徳が受けるというその段階ですね。ですから もうまたとそういうならお徳を受けまたは信心をいただけるわけ分かれる神様を信じて疑わんで済む体験の生まれてくるというなら前提にあるのですから、もうそれこそ勇みに勇んでそういう問題に取り組んでいけるということはありがたいことだと言うて分からし言えれると言えることばっかりなんですけれども、新人の中で、ね、それをやはりとてもそれは先生あなたのお話を聞いて、なるほどごもりごもっともですけれども、そんなわけにはいかんというのだから、うん、もう私はもう最後にはみんなの場合思いました。これは私がもう一仕事させてもらおうと力をいただいて、うん、ただ大学の本校様にお参りさせていただいたらわけはわからんなんに問題が解決したとか病気が治ったとかというふうにおかげになってくる以外はないな。これはもう一段私が徳をいただき力をいただくより以外ないなと、もう結局そういう答えが出てきたわけなんですけれども、これは皆さんの場合であっても同じことです。信心すれば誰でも徳が受けられるというのは簡単にこうここをいただき過ごしまして、そして実際信心したけれどもおかげはお徳が受けられなかったと言うて、まあこのご理解第二節が、その実証もなさずしてしまえていく信者さんがどのくらい多いか分かりません。これがご神徳というもんであろう、これがいよいよあの世に持っていけるんだなという喜び、しかもこれが子孫にもあれば残るかと思ったらありがたいという脅しのものを受けた人が本当にごく少ないということから思いますとです、いかに男を受けられるチャンスに恵まれてもそれを男にしない力にしていないかということが分かります。その方たちに私いろいろお取り次ぎさせていただいたある、これは経済の問題が絡んだ事件なんですけれども、事件の件という人は人間に牛と書いてあるでしょ、ね、その人間が小さいんです。それで牛という人がこんなに大きいんです、ね、だからそういう例えば難儀な問題もうこれは結局恵みのせいだけれども、これに人間が大きくなったらです、それに釣り牛に釣り合う牛恵みの力が100あるならばです、人間の力も100、それに対等な力が大きくなったらです、ね、その巡りが大きければ大きいだけお得を受けることになるのですよ、ね、難儀というものがです、ね、その初めて参ってきた方たちはその難儀というものはあいつが悪いからあれが私に引っ掛けたから私が今難儀をしておるとこう言うんです、うん、けども信心はそうではない、ね、そういう例えば難儀な思いをしなければならない元がこっちにあるんだといただく、同時にこれは家の巡りだ身の巡りだといただくのです。だからその牛があるなら大きければ大きいだけこの人間の方もね、それに対等の力を得るために新人修行があるのです。だからこの牛が大きければ大きいだけおかげも大きい、お徳も大きい、お徳を力を受けることができるということが言えるのですから、信心によってお徳を受けさせていただこう、そこが信じられ分かるようになったら、それを誠真心で受けて誰彼のせいじゃない自分自身の方 にその難儀のもとがあるんだと気づかせてもらおうと精進して、そこから力が受けられるというにありがたいことだ。お徳を受けるということ、夜難儀を大切にしなければおられない、巡りを大切にしなければおられない、その間やはり 忍びにも忍びにくいようなこともあるけれども、その新人新坊が身に徳を受けていくということになる。信心によって自分の心がいよいよ豊かに大きく美しく、夜我が心を目指して満々な心の状態をいただいていこうというのが信心なんです。私は昨日お取り次ぎさせていただいて、分からせていただいたことは、信心がなくてもおかげはやってある。しかもそのおかげは振るようにやっておるということなんです。ただこちらの受け物が悪いからおかげにならんのだという見教えがありますがね、確かにおかげは振るようにやっておるんです。昨日、宮崎からお礼に出てきた方があります。稲垣さんの妹さんです。この頃のご大祭をいただいて、もうそれこそもう本当に信心というものが五大祭のあの男に、よくして、もうそれこそありがたい、もったいないで帰らせていただいたら、お商売がもう本当に、もうそれこそびっくりするような売り上げがどんどん飲んで、だんだん、その五大祭の感激も薄れてきて、だんだん心が寂しくなってきたら、今度はまたおかげがダーッと落ちて、それでこの頃先日から電話で乗っ取りがあったが、とにかくお参りさせていただくと言って、昨日の晩に参ってきて、昨日の朝こちらで参ってみます。とにかく宮崎からここまでも参ってきたもん、哀楽哀楽と言って参ってきたんですから、もう昨日の朝のご記念をいただいて、ご理解をいただいて、ここにお届けに出て、ここに見えた時にはもう物が出らんくらいに感動しておられまして、打ち向かうということが素晴らしいです。哀楽にはそういうものがあるんです。感動させるには関係ものがあるんです。昨日のご理解は大変難しかったと思うけども、そのご理解が分かられたと思われんけれども、その中から一言でも、今日はこのことをいただくことのためだったと言って、姉さんに話されたということです。もうこれを一つじゃないだけでも、宮崎からわざわざお参りしてきた甲斐があったと、そういう、例えば潤った心というものがです。おかげを呼ぶのじゃない、おかげを受け止めるのです。いただくことが、月という字に横に、干すという字をいただくんですね。寒という字になります。月を書いて干す。月というのは今もし人間氏子のことの表現ですね。神様が太陽である。人間にはいかに光があるように、思うても力があるように思うても、実際は人間は本当に力もないんだと。だからその太陽の反射、太陽のお恵みを、神のお恵みを受けなければ光というものが放てんのだと。ですからお月様自体には光はない、人間そのものには力はないけれども、おかげをいただくことによってです、それこそ昼を欺くような月の夜の明るさというものがあるように、姿形は人間だけれども、それこそ男を受けた人たちがですね、光り輝くばかりに見えるというのは、そういう神の太陽の光をまともに受けて反射しておる姿なんです。人間、生き神様と言われる人でも、生き神様の光というものを自分自身から発することはできないのです。神様のおかげをいただいてからのことです。そこでならば、あとどもがお月様に例えるならばです。ね。まんまんな十円のお月様のような心を目指すということが、我が心を目指すということなんです。それが半月さんにならまだ良いけれど、三日月さんになり、時々は暮れの闇になってしまうから、心がパサパサとしてしまう。乾いてしまう。乾燥してしまうわけです。潤いがなくなってくるのです。どんなに神様のお恵みがあっておっても、それを照り返す光もない。いわゆる暮れの闇であります、ね、ですから言うならば、乾燥しきってパサパサしておるところに、どういう素晴らしい種が、それこそ降る雨のようにあっておっても、なら信心の喜びの芽というか、花というか、実りというものが あろうできるはずがないのです。どうでもだから徳蔵の心がありがたいという心、信じいただいておるもののありがたさというものが心の中にじわじわといつも心の中に湧いておらなければいけんです。おかげは今も申しますように降るようにあってるんですから、言うならばおかげの種がもう降るようにまかれてあるのですから、私どもの心に受け止める、そして芽を切る、そしてそれが葉になり花になり実りになるというおかげをいただかなければならんのですから、本当のおかげをいただく、お得をいただく、力をいただくためにはいつも絶えず自分の心の中が信心の喜びに浸っておられる心の状態を願う、作る以外にないのです。信心をいただいておるということはありがたい、その信心をいただいておるということがありがたいという心を持ってしないとです、お得を受けられるチャンスに恵まれてもお得をお得としくらんのです。お参りをする、おかげをいただく、それからだんだん信心をいただくことになっていく、信心をいただくことになってくると今度は信心の誠を表すことになっていく、信心の誠を表すことによってお得が受けられる。だからそれまでのいわばその過程です。昨日私がそういう初めてお参りの方たちの大変な命名にとってはまた本当にノイロジーになるようにあると言って、嘆かれる難儀けれども、問題は、ね、あなたが大きくさえなればいいわけじゃないですかと、豊かな大きな心になる、それがそれごもりごもっとですけども、そんなに大きく豊かには なれないとこういうのです、ね、けれども信心を、神様を信じ、ね、巡りを分かり、ね、そして信心とは真心の追求である、我が心の追求であるということが分かってまいりますときに、そういうことのたびに自分の心がいよいよ豊かに大きくなっていくわけなんですけれども、信心がないとそれを難儀な問題、難儀なことだとして、いよいよ難儀が難儀を作っていくような状態しか生まれてこない。だから信心が分かるということは、そういう例えば難儀な様相というかね、それに直面したときにです、ね、いよいよ私が大きくなる以外にはないとして、大きくなる稽古をする、私が磨く以外にはないとして、私が力をいただく以外にはないとして、いよいよ我が心を目指していく楽しみに当たっておるのです。天地の親神様ほど大きなお方はありますまい。だからその大きな心に私どもも鳴らせていただこうと精進するのです。心が小さいからちょっとしたことが起こってくると腹が立つ、ちょっとしたことが起こってくるともう答えられないということになるのです。大きな心の人を見るとですね、問題が問題に一つもない、大きくなるだけではない、大きくてしかも限りなく美しな感じが、天地の親神様ほど美しい麗しい心を持っておられる方はない。しかも天地の親神様は、これは人間の自己だけではない、世の中の生きとし生けるものの上にです、もう限りないお恵みを無条件にくださってあるのでございますから、私どももまた私どもなりに無条件の御用、無条件の奉仕をさせていただかせてもらうところに、私どもの心が神の心を心としての生き方がだんだんできてくるようになるのです。神の心、心として というとなんか大変難しいようですけれどもね、そういう言うならばことに精進することなんです。自分が人とに条件を持っての御用であったり、なんか物でもおねだりでもするときに御用させてもらうと言いながら、実は御用では何か欲しいから御用しとるといったような条件がないもの、もう無条件。それが神様のおかげというか、神様のご神恩というか、神様のお恵みが分かれば分かるほど、そうならなければおられなくなってくるのが信心です。天地のご恩恵が分かれば分かるほど、その天地のご恩恵に報い立てまつらなければおられない。それがなら、限りない大きな心で、限りない美しい心で、しかも無条件にご用させてもらわせてもらうということが神恩報謝であるということが分かってくるんです。信心生活とは信心保障の生活だということになります。信心させていただいて、信心の道を少し分かり出したらですね、それはさまざまな過程がありますけれども、眼目というのは、言うならば生き神を、我が心は神に向こうていくということであって、眼目ということはどこまでもです、大きく美しく無条件の私どもにならせていただくということが眼目であって、眼目はどういうような問題が起こってまいりましても、それを合掌して受ける、それを一つの不正にでもするくらいな生き方にならねばならんということが眼目の中にいかん。ところが実際は、そういう心の状態が開けてまいりませんけれども、まあ、自分の心の貧しさを分からせていただきながらです、本気で本心の玉を磨いていく、本気で新たなおかげをいただいてまいっておりますとです、不思議に不思議にです、例えば目の前が真っ黒になるような難儀な問題がそこに起きてまいりましても、それを神様のご神助ご都合のことであるとして合掌して受けることができる。もうヘトヘトするような、例えばもうそれこそ叩かれば痛いし、きついのですけれども、きついけれどもありがたい、痛いけれどもありがたい、それが私は問題を言うならばありがたく受けておる姿と同時に、一つの不正すらをそこから感じることができるんです。もうあちらはもう本当に人間的に言うなら、今難儀な一般頂上であろうと、いろんな意味でかり、まあ苦労が続きおる、修行が続きおるけれども、本当にいつの場合でもあの人を見るとです、くるっとした顔のしてござることがない。もういつも生き生きとありがたいものいっぱいで人御用いただきをなさるといったような姿は一つの不正です。いつも申しますように、小山先生が私が一番修行の真っ最中に、私がありがたいありがたいのお話をして回っておりますときに、大坪さん、こんなことあんたするのはありがたかったですかと、この難儀の中に、しかも踏んだり蹴ったりという歌の中に、こんなことありがたかったですかって言って、その真偽のことを私に聞きなさることに、私ありがたかったです、その自分にみんなが私の真偽 の姿を見て言ってました。それこそ夏も冬もない夏服一着で、もう靴はボロボロ、もうその頃は靴もなかったから下駄履きだったでしょう、破れたカパンかけて、あそこに難儀な人があるといい、あそこにお話に行く、あそこからお話に来てくれといい、あそこに行くといったような状態の時です。そんなこと大坪さんの後ろから御香の差し寄ることあると言った人が何人もありましたです。知らない人がそれを言いましたです。そういう雰囲気を持ってたんです。それこそ松に、真っ白い雪が、冷たい雪がそれこそ綿星のように降っておる、 冷たかろう重たかろうどころではない、その風情が素晴らしい。町の優れたということはそういうことだと言われるように、人間の優れた、人間の素晴らしいというのはどういう難儀でも言うならば平気でありがたくそれを受け抜いておる姿こそ一番尊い姿であります。そういう受け方ができるときです、ね、例えばあれだけお願いしとったのに反対のことになってお天気どころかお湿りになったというようなときでもです、それを一つの不自由として言うならば、ね、しみじみとしっとりとした心にならせていただけることをありがたしと心に思われるような心の状態であることがです。もうそういう信心が続けていかれておる限りです、お得を受ける。それこそ自由自在無尽蔵無限の神様のお恵みを受けていくことができるということであります。ね、今日私は皆さんに、ね、神の綱が切れたというが、神は切らぬ、うじこから切るなと教えられる。神の綱が切れる寸前、例えば昨日のご理解から、ね、昨日はこれほど信心するのにどうしてということが心の中に浮かんだら、もう信心はとどまっておるんだ、もうすでに神の綱が切れようとしておるという時です、ね、でまたそういう今度は難儀のことがまた言うならば泣き面に蜂といったようなことが起こってくると、もういよいよもう音を立ててガタガタと信心が崩れ落ちていくというような人があります。そういう人に対して神様はね、そういう時こそ大事な時だぞと、そういう時にね、それを一つの不自由としてというか合唱して受けていくような生き方こそが、そういう心の状態が神の杖につくということであり、神の綱を外さないということである。それを自分がもうたまらんと思って手を外すところから言うならば、神の綱が切れることになるのです。そこにはもう人間の言うならば幸福の条件というものが、ね、崩れ落ちてしまうことになります。信心させてもらって男を受けて、あの世にも持っていけ、この世にも残しておけ、そして言うならば自由自在のおかげのいただけれるような、おかげのいただけれる信心であるのですから、そう簡単にはいけないのです。本気で稽古しなければね、だから本気で稽古させていただけばです。今言うように人から見たならば術なかろうと言った時でもありがとうして、それこそ雰囲気からは五行が指すことしの心状態が開けてくるということであります、ね、だから、ね、できませんできませんけれども、願うところは生きがいを目指さなければならない、ね、できませんけれどもです、やはりいよいよ大きくならせていただくことに、美しくならせていただくことに、いよいよ無条件の奉仕をさせてもらう稽古をさせてもらわなければなりません。そして、ね、願うところはどこまでも神様の心を心としてというような信心の探求、信心の追求がなされなければなりません。だから目当てというものは遠いところ、遠大なところに置かなきゃいけないというのです、ね、それに後ほども言うならば一生がかりで一歩一歩近づいていこうというのです。そして後ほどもの心が本当に豊かになり、大きくなり、心がいよいよありがとうならせていただく、その心の状態でです、神様がくださろうとするお借りを、それこそ自由自在にいただいていけれる道を体得する、それが信心なんです。今日は、うじこから綱を切るようなことをするなと教えられるが、その切れる寸前のところにお互いがあるときに、そこをいよいよもって大事に
いよいよ神様へ近づかせていただく手立てを工夫していかなければならないということをキャッチしていただきました。